ません。それではご一緒に聖書を読んでまいりたいと思います。今週も神の大いなるストーリーとして第7回目になります。先週までは覚えてますでしょうか。非常に良いと評価された世界から、様々な罪の影響により崩壊してきた様子を3章から11章まで見てきました。しかしこの崩壊することによって全てが終わるのではなく、そこの中にも神様の様々な恵みが散りばめておられ、散りばめてあり、新しい展開がスタートするということを先週お伝えしたかと思います。ということで今週は、新しい、展開へと、移ってまいりたいと思います。罪により崩壊した世界になりましたが、そこから神様が新しい一歩を踏み出し、修復されていく歩みへと進んでいくことになります。少し復習になりますけれども、創世記3章から11章の間ではアダムとエバは罪のゆえに追放されました。弟アベルを殺したカインはさまよい歩く人として大地をさまよう結果をとなりました。また6章の大洪水では作られたすべてのものが消し去られるという大きな神様の裁きがありました。そして11章にはバベルの塔の出来事で、そこに集まっていた人たちの一つの言葉が混乱され、そして人々がそこから全地へと散らされていく。まさに3章から11章は罪の影響のために人々が神のもとから離れていく、離されていく、そんな、状況がありました。しかし、今日新しい展開12章に入りますと、今度は散らされていく、追い払われる、追放されるのではなく、神がある一人の人を選ばれます。そして呼び出し、そして導かれる。今まで追い出したり追放したりするのとは少し違う展開へとなります。その、選ばれた人がアブラハムと呼ばれる人物です。本当にタイムリーにも先週リーパパがアブラハムの家系についてワンポイント、教えてくださったので、皆さんも、少し頭の中に、アブラハムの家族についての、理解があるかもしれません。この歌知ってます？アブラハムには七人の子。これ今の若い子たちはやったことあるんですか？アスカちゃん知ってる？あ、知ってる。イエジン知ってる？ほんと。ピョンピョン知ってる？あ、知らない。その辺でボーダーがあるんですね。私が子供の頃はキャンプファイヤーとかですと必ずこの歌を歌って、右手とか左手とか言って、それ最後はお尻とかでみんなちょっとはにかみながらやるっていうのがね、楽しかった、思い出があります。アブラハムには7人の子、1人はのっぽで、あとはチビ、みんな仲良く暮らしてる、さあ踊りましょうだったと思いますが、私はね、小さい時から教会に行ってたので、そういう子供会とかで歌いながら、あれ、このアブラハムってあの教会のアブラハムかな、いつも、不思議に思ってたんです。でもアブラハムには7人も子供がいたかな、ノッポとチビいたかなとか思いながら、歌っていたの思い出があるんですけれども、実はこれ日本でできた歌ではなくて、英語にオリジナルがあるみたいなんですね。Father Abraham had many sons, many sons called Father Abraham っていう、一人の子ではなくて英語ですと many sons、 たくさん子供がいたっていうオリジナルの歌詞なんです。そして私が大きくなって創世記の箇所を読んだ時に、初めて、あ、この歌はこういう意味なんだということが、分かりました。少し先に行きますと、17章ですね。17章の5節6節、このように神様がアブラハムに語られています。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。 私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。多くの国民の父となる、そして多くの子孫に富ませると告げられているところから、メニーサンズ、たくさんの子供がいたという歌詞になっていたのかなと。そうなると日本語訳の7人とはどういう意味なのかな。調べてみましたら、アブラハムは実際、イシュマエル、イサク、そしてあと奴隷を通して授かった子供が6人いるので8人いるらしいんですね。実際はもっと多くいたとも言われています。ということで、7はどういう意味なのかってネットを探してみても、いろいろな、ね、説があるんですけれども、私は単純に聖書らしく7っていう数は完全数なので、まあただの7ではなくて、本当にいくつもにもね、イエス様もね、罪を7回犯したものは7回ではなくっていう話をしているように、たくさんという意味で表現した7なのかななどと勝手に思っていますが、その最後にね、さあ踊りましょうっていう日本語の歌詞なんですけど、英語ですとね、So let's all pray the Lord って最後に一緒に賛美しましょうっていう歌詞なんです。素敵ですよね。まさにここから始まるアブラハムという選ばれた人を通して示される神のストーリーは、賛美を捧げるような祝福にあふれたストーリーであるということなんです。踊ってるだけじゃダメなんです。賛美をする、ところにつながるアブラハムから始まる神様の計画なんです。でも皆さんも思われるかもしれませんが、なぜにアブラハムなのか。まあ、かつてはアブラムと呼ばれ、途中で17章でアブラハムと名前が変わります。奥様ももともとはサライ、そして、後にサラと名前が変わるわけですけれども、なぜにこのアブラハムが選ばれたのか、そして神様の新しい計画の一歩として彼が導かれたのかということなんです。まあ、彼は大いなる国民となる、国民の父ともなると言われていますから、よほど特別な人を神様は選ばれたのかなと思いますけれども、実は聖書を読みますと、選ばれる以前のアブラハムに関してはそれほど多くのことは書かれてないんです。11章の最後の方を見るといくつか出てきますけれども、お父さんはテラという人であった。そしてただ一箇所だけ、31節で、テラはそのアブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である、嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。まあ、元々は今のイラクあたりでしょうか、ペルシャ湾の一番上の方にウルという場所があり、そこから家族でカナンの地に向かって歩み始めましたけれども、今でいうシリアとトルコの国境あたりでしょうか、そこにあるハランで立ち止まり、そこに住んでしまったと。まあ、それだけしか書いてないんです。そして12章になりますと、いきなり主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地に行きなさいと、アブラムに神様は語られておられるんです。これが神様が選ばれるということの不思議でもあるのかなと。先週も神に選ばれるという恵みをお話ししたかと思います。なぜか知らないけれども、私たちは神様によってその壮大な計画の中に、この世の元へが据えられる前から選ばれている、そういう御心があるという不思議さを考えましたが、アブラムも どのような 人物だったのか、特別な人物だったのか、優秀だったのか、何にもわからないんです。ただ分かっていることは、アブラムが選ばれ、私が示す地へ行きなさいと語られたということなんです。すなわちアブラムが手を挙げたわけでも、何か試験に合格したからでも、特別な素質があったからでもなく、一方的にアブラムよ、あなたは私の示す地に行きなさいと選ばれておられるという、神に選ばれている恵みを経験するわけなんです。そしてそんなアブラムが何のために選ばれたのか、何のために私の示す地に行きなさいと言われたのか、それが2節3節です。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。と、ここまで読みますと皆様も気づいているかと思いますが、たくさん祝福という単語が出てきます。私が示されるその地に、私の指示に従ってあなたが行くならば、アブラムを祝福し、アブラム自身も祝福となり、そしてアブラムを通して、アブラハムを通して地のすべての部族、全世界の人が祝福される、祝福をもたらす、そのためにあなたは行きなさいと神様によって選ばれ使わされているということなんです。そしてこのアブラムという一人の人物から、先週リーパパが説明してくださったように、イサク、ヤコブと息子が生まれ、そしてヤコブがイスラエルと名前となり、そしてイスラエルから十二部族となり、そしてイスラエルの民として、神に選ばれた民族へとなっていくわけなんです。そしてその先を見るならば、そのイスラエルの民族の中の一つ、ユダヤ人の中からイエス・キリストが誕生し、それをお祝いしているのがこのクリスマスであり、そしてこのクリスマスの恵みはまさに全世界へと今広がっているということなんです。まさに神様が告げられたアブラムへの約束、すべての国民が、すべての民族が祝福されるという、神のここから始まる祝福のストーリーが今もなお続いているということなんです。大きな違いですよね。これまで見てきた聖書の箇所は反逆であり、堕落であり、崩壊であり、罪のために呪いや追放、滅び、混乱、散らされるなど、多くの悪い影響を見てきました。しかし、今日から始まる新しい展開、創世記12章からは、アブラハムから始まる、すべての人々に祝福をもたらされる、祝福をもたらす神の計画、ストーリーであるということなんです。そしてそのすべての始まりが、この一人、アブラム、後のアブラハムから始まったということなんです。しかしです。少しご一緒に考えていきたいのは、今私たちはこのように歴史を振り返ってます。そしてその歴史、まさに聖書に書かれている様々な出来事を振り返りつつ、ああこの約束が今このような形で成就されている、計画が進んでおられるということを、知ることができます。極東とも言われるこんな日本、東の果てにある日本にまで神様のその祝福である福音が届いているわけで、私たちはその現在私たちが経験している現実をもって、このアブラハムに起こった出来事を読み、 受け止めるわけですけれども、しかしこの時にいたアブラハムにとってはどうだったのかと、先ほども深田さんが先に道があるから私たちは安心して進むことができるというお話をしてくださいました。私たちはまさにたくさんの道を先に歩まれた信仰の先輩方の中歩むことができますけれども、一番最初に選ばれたアブラハムはどうだったのか、そこには多くの不安、心配、悩みがあったのではないかと想像できると思うんです。私たちは神様、主と聞くならばどのようなお方なのか、聖書を読めばたくさん記述があり、そこから受け止めることができます。でもアブラムにとって、主である私が示す地に行け、主って誰なのか、アブラムは私たちのようにはその言葉から受け止める神様に対する理解は全くなかったでしょう。確かにその約束を見るならば、あなたは大いなる国民になる、そして多くの国民の父となり、あなたを通して多くの子孫が与えられる、確かに素晴らしい約束ではありますけれども、それを聞いたアブラムの現実はどうだったのかということなんです。11章30節にはこのようなヒントが書かれています。サライ、アブラムの妻です。サライは不妊の女で、彼女には子がいなかった。アブラハム、まあ、その時はアブラムですけども、アブラム夫妻には結婚はしていましたけども、子供が与えられていなかったのです。先ほどは読みませんでしたけども、12章の4節を見てください。アブラムは主が告げられる通りに出て行った、ロトも彼と一緒であった、ハランを出た時アブラムは75歳であった。後期高齢者になってるんです。そこから新しい一歩を踏み出しなさい。しかも後期高齢者となる75歳を過ぎたアブラムに対して、あなたに子孫が与えられる。まあ、サライはアブラムと10歳年下、年が若かったから、まあ65歳、でも65歳ですよ。そんな約束をされたところで、アブラハムにとってピンとくるような神様の言葉であったでしょうか。まだ30代40代の、健康的にもね、本当に 体力的にも精神的にもまだまだこれからという年齢であるならば、まだ考えられますが、もう75歳、だいぶ先が見えてくる、限界が見えてくる年齢です。これから私が示すところに行き、国民の大いなる国民の父になる、なかなか想像ができる状況ではなかったと思うんです。なんでこんな私が選ばれたのか、アブラムもきっと悩まれたかと思いますし、まあ事実アブラムがすごい人物であったかというと、これからの出来事を見ていくと、様々な失敗も彼は、繰り返ししております。ではなぜそんなアブラハムが称賛されるような人物として聖書に描かれておられるのか、それは本当にたった一つのことだけなんです。たった一つのことだけなんです。それが15章6節にこのように書かれているんです。アブラムは主を信じた。それが彼の義と認められた。アブラムは信じた。主を信じた。としか書かれてないんです。それゆえに彼は義と認められた。正しいと認められたとあるんです。もう彼が何をやったか、どのような才能があるのか、資質があるのか、云々ではなく、シンプルに神様は自分のことを信じたアブラムの信仰を評価し、義、すなわち正しいとお認めになられたんです。シンプルに信じる。しかしこれは今まで見てきた創世記3章の出来事は正反対の出来事ではないでしょうか。 神様はシンプルな命令を出したんです。園の中央にある善悪の知識の木だけは食べてはならない。しかしアダムとエヴァはそのシンプルな神様の命令に従うことができず、その言葉を信じることができず、信じてしまったのはサタンの声、この世の声、そして神の言葉を信じるのではなく、その言葉を疑い、むしろ蛇の言葉を信じ、その実を食べてしまった。そしてそこから起こったのは様々な呪いや追放、苦しみであったということなんです。でもどうでしょうか、アブラハムに告げられた神様の命令、アダムとエヴァに告げられた命令と比べてみるならば、むしろこっちの命令の方がよっぽど世の中から見てもどう考えても不可能と思えるような、おかしいような命令ではないでしょうか。75歳の人に、これから新しいところに行って多くの国民の父になる、アブラムよ、なんとバカなことをするんだと、ハランにとどまっていれば十分な生活ができるではないか、なんておかしなことを信じている、お前がサライがこれから多くの民の父母になることができるのか、きっとそのような声が周りにあってもおかしくなかったと思うような命令であります。しかしアブラムは何をしたか、人の声、周りの声、この世の声ではなく、彼に告げられた主の声、神の声に従い、それらの声を退けて新しい一歩を歩み始めたわけなんです。その信仰により、アダムやエヴァが選択してしまった誤った行動から、呪い、分裂、裏切りをもたらすのではなく、信じて従ったアブラハムを通して神様は豊かな祝福を彼自身ではなく世界へともたらすために用いると言ってくださったわけなんです。神の新しい一歩、聖書の大いなるストーリーの新しい一歩、そこは信じる、信仰から始まっているということなんです。神の言葉を信じる人、そしてその言葉を信じる民から始まる神のこの堕落した世界への救いでもあり、そして祝福の計画が始まっているわけなんです。そしてそれはアブラムやイスラエルの民だけではなく、私たちも同じではないでしょうか。神が私たちに求めておられるのはシンプルな信じるという信仰なのです。神を信じる、そして神の語りかけてくださるこの御言葉を信じる、その信仰だけが私たちに求められているわけなんです。私たちはどうでしょうか。本当に神の存在を信じ、語られる神の御言葉に従う日々を選択しているでしょうか。選んでいるでしょうか。きっとこの信仰の歩みというものを客観的に見るならば、何こんなバカなことをしているのだろうと、おかしいのではないかと思えてしまうような現実もあるかもしれません。いや、必ずあるでしょう。どう見たって不可能にしか思えないようなこと、何あなたたちはバカなことをしているのと批判されてもおかしいようなことがあるかと思うんです。しかし私たちもアブラハムにつながるアブラハムの子供たちの一人として、それはすなわち神を信じる、同じ神を信じる家族の一人として、神を信じ、また信じる教会として、その私たちの神、主を信じる信仰、そして私たちのその小さな小さな信仰の一歩から見させていただく神の恵み、 そしてそこに続く神様の大いなる計画が私たちにもあるということ、そして私たちの小さな信仰からも私たちが祝福となり、多くの人々に、いや全世界の人々に祝福をもたらすものとして神様が今導き出そうと私たちにもされているということを覚え、ここから新しい一週間へと私たちも信仰を持って歩み始めてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。